起立。気をつけ。礼。着席。
先生、おはようございます。
おはようございます。もうね、3月も終わる頃、まあ、もしかしたら4月かもしれませんが、
はい、
皆さん、いろいろね、卒業シーズンだったり、入学シーズンだったりでね。
あ、しますね。
はい。まあ、学生の方、まあ、生徒といった方がいいでしょうかね。うん、いろんな歌をね、きっと歌う機会多いんじゃないのかなって思うんですよ。うん、まあ、僕らもこれまで小学校、中学校、高校とこう過ごしてきて、いろんな歌をこう歌ってきたわけなんですけどもね。まあその中でもやっぱり結構思い出に残ってるというか、
うん、
心に残ってるものいっぱいあるなと思いまして。
そうだね。ある程度聞かないとなぜか思い出せない。
そうそうそう。あの時歌ったあれって思ってるんだけど、
うん、
前奏を聞くまで出てこなかった
り
とか。
出てこないっていうものあったりしますけどね。う
ん、ありますけどね。やっぱり、ね、どこかにこう合唱曲って心に残ってるはいるんですよ。
そうですね。
今日はですね、マイソングっていうね、合唱曲集を持ってきておりまして、今日はこちらを見たり、あとはいろいろ思い出したりしながら、思い出の合唱曲について喋っていこうかなと思います。まあ、さて、いろいろね、思い出すものはあるんですけど、うん、やっぱりね、合唱曲って言ったら、その、卒業の時にね、
うん、
歌うもの結構多いんじゃないかなって思うんですけど。
ね、入学式前に打ち合わせしてることそうそうないから、
ね。うん、やっぱり合唱曲卒業といったら、まあ僕らは旅立ちの日にっていう、歌が。ね。
思い出せねえ。どういう入りだったっけな。
これね、不思議なんだけど、前奏全く出てこなくない？
出てこない。
だけど、前奏を聞いたら、うん、その思い出せないのに、前奏の最初のもう一小節聞くだけでちょっと涙が出そうになるっていう珍しい曲なんですけど。
そんな擦り込みがされている。
ちょっとね、まあラジオで流せはしないけども、ちょっと黒川君と一緒に聞いてみましょうかね。
はい、ああ、はいはい。もう大丈夫ぐらいね。はいはい、これね。
今本当に今一小節ぐらい流しましたけど、もうね、体育館の景色だったり
とか。歌わなきゃ出番だ。あ、もう式辞終わったのかみたいな。
そ
う
ね。そこ懐かしいよね。
これさ、世代間でさ、差が結構あると思うんですよね、
合唱曲。そう、卒業ソングって、そう、うん、世代によって、これ歌ったよっていうのがきっと分かれると思ってて、
う
ん、
そう。
ちょっと僕らより上だと、やっぱり、仰げば尊しとか。
あ、ちょっと上って、どれくらい上だ？
まあ、ちょっと、ごめん、ちょっとじゃないかもしれない。結構上、うん、上まで。
仰げば尊し、そういうの歌わなかったね、我々ね。
そう、曲としてもちろん認知はしてるんだけど、うん、歌わなかったなーって感じだよね。
私たちの上の世代ぐらいからなのかわかんないけど、どれくらい前からなのかわかんないけどさ、うん、ポップスが結構さ、合唱曲アレンジ編曲されてさ、
いろいろ歌った。
歌わされてたじゃない。
うん、
で、私の一つ前の、先輩方、小学校の頃の先輩方が、うん、花水木を歌ってたんですよ。卒業ソングで。
人とようさんの。
そうです、そうです。あれがね、すごい羨ましくて、
うんうんうん、
俺も来年あれ歌いたいと思ったんだけど、歌えなかった。
う
ん、生き物がかりにされましたね。
ということは、エール
です。エールとか歌ってましたね。
エールも歌ったな。
歌った、あれ歌ったんだよな。
うんうん、
そう、だからすごいこう、入れ替わりが激しいイメージはありますね。
そうだね。
卒業ソング。うんうん、でも、旅立ちの日にはさ、大体歌ってるよね。
ド定番ですよね。ね、
これ、いくつ頃からある曲なの？
これね、いつからあったんだっけ、どっかの学校の人が作ってそれが広まったみたいな経緯だと思うんですけど、
なんかそういうの多いよね。
あ、こちらですね、1991年、
うん、
埼玉県の秩父市立影森中学校の教員によって作られた。
ああ、影森中学校聞いたことある、
うん、
ああ、これで聞いたのか。
埼玉発祥なんですね。
へえ。
これ埼玉、これめちゃめちゃ誇っていいよね、もうね。
いや、そうだよね。全国区になったし、
うん。定番ソングだもんな。
いや、これさ、入りがいいよね。白い光の中に山並みは燃えてって。
うんうんうん。
いいよ。これすごいいい。
いいんだよな、そう。やっぱりさ、合唱曲ってさ、どうしてもその言葉をやっぱりね、うん、口にして歌っていくわけだから、その歌いながらその言葉の意味っていうのもさ、最初は少しわからなくても、だんだんこう咀嚼して分かっていって、うん、最後ね、本番じゃあ卒業式で歌う時なんかにはもうすごく自分の中にこう落とし込まれてて、
そう、
まあ、もちろんねこの曲終わりの方、今別れの時って、うんうん、ね、交互に行くパターンなんか
ありですよね。
いよいよラストなんだっていうね、
最初からお別れの話しないで、
そうそうそう、
ちょっと振り返ってみたりとか、
そう、
普段これまでも6年間だの3年間だの見てきた景色を思い出しながらみたいな、ね、
うん、
のもいいですよね。
そうで、この今別れの時、うん、ここになってテンポが上がるんですよね。
ああ、上がる上がる。
楽にもちゃんとピューモストって書いてある。
本当だ。
そう、より動きを持ってってことでテンポが上がるんですけど、
モストが動き、
そう、モスト、あ、ムーブですね。そうそうそう。で、ピューがより多くっていうことです。プラスですね、うんうんうん、プラス動きで速くなるんですけど、
モソモソなのね。
モソモソと遅くなっちゃう。 そのなんか別れの話をしだした時に早くなる、はいはいはい、ちょっとこの鼓動が早くなる感じっていうのもいいっすよね。
なるほどね。あ、なるほどね、うん、確かに確かに。
それまではまだ冷静というか落ち着いてはいるんですけど、うんうん、別れの話しだすとやっぱりね思うものがありますよね。
そうです
ね、込み上げるんですよね。あと僕ね、第一三章、
あーそれさ、タイトルだけ聞いたことあるんだけど、私歌ったことも聞いたこともないんだよね。
第一三章、
仰々しいタイトルです。
そう、すごく仰々しくてね、う
ん、誰の曲なの。
大木、これなんて、松尾さんって読むのかな。
カンタータ、土の歌から。
そう、これね、第一三章ってその土の歌っていう連なってる曲の一個なんですよね。
へえ、カンタータってのがそういうジャンルのこと。
そうだね、なんていうのかな、ソナタが演奏するものだとしたら、うん、カンタータは歌うもの、
あ、
カンタービレってのは歌うようにっていうのに、まあ
ジャンルの名前なんだ。
そうそうそう、まあ、ね、本当に歌として捉えていただければいいんですけど、うん、これの第七楽章が第一三章なわけなんですね。
第三楽章、死の灰
まあ、そこだけ抜き出すと怖いんですけど、
第4楽章モグラモチ、
第5楽章天地の怒りとか、ね、
じゃあモグラモチ何間に挟まってるゆるキャラみたいな名前の
でもずっとね、この、まあ、土の歌っていう、うん、あのカンタータのタイトルなわけで、第1楽章農夫と土、
あれモグラモチって
祖国の土、地の灰、モグラモチ、天地の怒り、地上の祈り、そして第7楽章第1三章とです、ね、で最後の最後でこの第1を称える歌になるわけです。
お祭りです。
モグラ餅。
うん。宮崎県の串間市、モグラ餅は約400年前から道地区に伝わる無病息災と五穀豊穣豊穣を祈願する祭りです。
まあ、やっぱり、この土に関係するものっていうのはあるんですね。
なんか来訪神みたいな感じですね。あたりが暗くなると、目薬たちが地区の子供たちを引き連れ家を訪問。
なるほどなるほど。
ああ、はいはい、イノコ行事みたいな感じですね。藁で叩きながらですから。
なんかイノコ行事って何ですか。
イノコ叩きとかって言って、うん、あの女性の無事な妊娠出産を祈る行事でもあったりするんですけど、イノコ叩きとかって言って藁束でバンバンバンって叩いてもらったりするんですよ。でめちゃくちゃ怖い歌詞を歌いながら叩いたりするんですけど、うん、本当に日本の風習からこれ持ってきたのかな。
うん、でね、モグラ餅ね、カンタータ土の歌の4楽章モグラ餅ですね、
はいはいはい、
すごいね、モグラについて
土に潜って日の目も見ないモグラモグラ、それでもお前は
幸せだとさ、モグラモグラと、
火の槍に怯える者は死の灰を恐れる者はモグラの真似をするそうな。怖いな
怖いな。まあそんなね、いろいろ経て最後に来る第一三章なわけですね、うん、母なる大地の懐に人の子の喜びはあるというわけですけどね。
なるほど。
これを卒業式で歌うようになったのはなぜかっていうのはちょっとよくわからないんですけど、ね、
いや本当だよね。
よくよく見ると別に学校がどうとか、
うんうん、
卒業がどうみたいなことを言ってるわけではないんですけど、なぜかこれをね、うん、
いつから歌い始めた
んだったんですよね。多分中には卒業式で歌ったって人もいらっしゃると思うんですけど、
うん、なんかね、歌ったっていうのも聞いたことあるし、うん、第三章って歌うよね合唱でっていうイメージはあるんだけど、うんうんうん、歌ったことも聞いたこともない
あとは手紙、
うん、
アンジェラアキさん、
あ、
歌いませんでした。
背景から始まる
やつ、背景から始まるやつ、はいはいはいはい、あれもまあ卒業の時に歌ってもきっといいでしょうしね、まあ、
あれ流行ったもんね。
流行ったよねあれね。
あれとなぜかタイミングが被ってるイメージがある、うん、トイレの神様
嘘そこ被って
る、まあ、俺あそこでアンジェラアキとあの人の区別が俺ついてなかったんだよね、ちっちゃい頃。
あ、本当、
うん、
上村かなさんかな、
上村かなさん、うんうん、そうそうそう、アンジェラアキと上村かなが、
ね、
うん、小学校の頃どうでもよかったんだろうね多分違いが。
あ、でこの手紙のさ、うん、あのいいところっていうのは何かっていうとさ、もちろんあの背景15の君へっていうサブタイがついてるけど、うんうん、15の僕が大人になった自分に対して手紙を書いて、うん、その返事が2番で返ってくるような感じですよね、
はいはいはいはい、
そうすると、まあ、最初背景この手紙読んでるあなたはどこで何をしているんだろう、うん、15の僕にはって言って、15の僕の場面っていうのはパートで言うとね、ソプラノアルトテノール全パートがこう歌っているわけなんですけど、うんうん、
ありましたね、
まあ、サビの部分、負けそうで泣きそうで消えてしまいそうな僕はっていうところはソプラノだけが歌うわけですよね、
うんうんうん、
に対して2番に入って、背景ありがとう、15のあなたに伝えたいことがあるのですっていうのはテノール、まあ、男性のパートが歌うわけですよ、はいはいはい、このやっぱり作り方、
うんうん
うん、15の僕から大人になって、大人の僕から15の僕へ行くときに声が、ね、声が変わると、
はいはいはい、
この作りやっぱね、うん、いいなって思うんですよ。
次コード進行ずっと書いてある、
あ、これはですね、そう、今僕のマイソングのこの手紙の楽譜にコードがずっと書いてあるんですけど、これは何かというと、うん、大学の合唱の授業で、これをやらなきゃいけないとなりました。はいはいはい、で、ペアを組んで、片方が指揮プラス指導をする。うん、片方がその伴奏をする。
うん、
で、一人一曲何かを、うん、全員やる。指導側に回る。うん
はいはいはい、
もしくはスイッチで、伴奏側に回るっていうのをやんなきゃいけなかったんですけど、僕はピアノがすごく弾けない。
苦手ってことですよね、
うん。はい。なんで、これ本当にダメなことだと思うんですけど、合唱曲のピアノを楽譜を守らずにただコード弾きをするっていう。
思い切ったね。
ごめんなさい、無理ですって言って、コード弾きをして、そのために今コードが書いてあるんですけど。
なるほどね。
そう。コードだったら理解できるんで、ギターをやってたっていうのもあって。う
ん、いや、あんまり見ないな、合唱の楽譜にコードが書いてあるって、って思ったら。
で、何回かやっていくうちに、ちょっとだけ、
口から和音出してるかと。
違う違う違う。そう、ちょっとだけ指が動かせるようになって、うん、少し伴奏の動き出したりとか。
なるほどね。
そう、
歌ってる人は困るって。小細工の後だった
ね。あ、そう、これ小細工の後ですね。大切なものとか歌わなかったですか？
いや、タイトル言われてわかんないんだよな。
ちょっと流してみようか。
あ、知ってるかも。
ちょっとサビまで行こう。
あ、知ってる。知ってる、知ってる。
いや、そう。
あ、これ
合唱曲ってこれがあるよな。僕がいた。
浦下くんは見てないからわかんないと思うけど、チェンソーマンの、結構見せ場というか山場のシーンで、マキマさんっていう、そう、はちゃめちゃに強いね、女の人がいるんですよ。
ピンク髪の人ですか？
あ、ピンク髪は、あ、ピンク髪だっけ？あれ、マキマさんって髪色なんだっけ？
赤髪。
赤か。そう、どっちかっていうと。そう、マキマさんっていうのがいるんですけど、この人が物語の中盤か序盤の終わりあたりで、遠隔地にいる犯罪者たちを遠隔からパワーでひねり潰すんですよ。
すごいな。
で、ひねり潰される犯罪者たちは、ひねり潰される寸前に、なんだ？なんか変だぞって言ってパーンって潰れるんですけど、あの時の気持ち。
それ、その説明したかったのか。
なんか聞いたことあるぞみたいな感じ。
大切なものを聞いて、っていう。
なんか来てる、変な感じがする。あれと同じ気持ちになりましたね。
歌ったよね、でもこれもね。
歌った。
うん。
全然入りで思い出せなかったけど。
そう、やっぱ合唱曲な、その歌った経験だけがすごい残ってて、うん、タイトルとね。
いや、そう。
前奏もちょっと怪しかったりするんだけど。
いや、ね、好きだった曲とかかなりたくさんあったはずなんだよね。なんか当時読んでたデルトラクエスト。
うわ、何それ、なんだっけそれ、なんか名前は知ってるぞ、なんだっけそれ。
自動書、自動ファンタジー書。
うんうんうん。
知ってる？デルトラクエスト多分ね、表紙見たら思い出すと思う。
うわ、見たことある。見たことあるこれ。
そう。デルトラクエストのキャラクターたちの関係性を想像しながら歌ってる合唱曲とかあった。当時さからオタク気質だったね。そんな感じで。懐かしいな。なんだっけあの曲。全然思い出せないけど。ちょっと目次見たいっすね。何もわかんない。本当にタイトルわかんないな。あ、トゥモローはね、覚えてる。
ああ、覚えてる？
うん。
俺覚えてない。なんだっけトモロってパッと出てこないな。これも
夜空からこぼれた星屑が波の上を滑るだろう、トゥモロートゥモロってやつ。ここしか覚えてない。
わかんね
え。なぜか夜空から星屑がこぼれるところだけ覚えてる。
あ、あ
ほらほら、あ、ひねり潰されてる。
俺もひねり潰された感覚が今来ました。やっぱ音源聞いたら思い出すんだよな。それあるんだよ。
あるよ。
あ、これか。
トゥモロー。
多分僕は歌ってないんだけど、隣のクラスとかが歌ってんのを、その、聞く側で、聞いたことがあったりするんだろうな。あとさ、そのさっきの大切なものとかの、多分同じぐらいの歌った時期、路線で行くとさ、コスモスって歌いませんでした？
あー、なんだっけ、コスモス。あ、コスモスって言うと私ね、ウルトラマンがフェードインして
た。違う違う違う違う。ちょっとこれも流してみよう。光の声が、絵が空高く聞こえ
る。楽しそうで何よりだ。
君も欲しいだよ。
こんな、こんな規模のでけえ歌だったっけ。
はい、ちょっと今ね、聞いたり歌ったりしてみたんですけども。
はいはいはいはい、
歌ったよね、これね。
歌った。
めちゃくちゃ懐かしいよね。
へぇー。
これ、なんか不思議な歌だよね。別にこの歌詞の意味を特に考えてたわけでもないんですけど、これ歌ってた時なんか。うん、小学生の時に歌ってたかな、多分、歌ったのって。
多分そうだと思うよ。
うん。
ただやっぱり中学とかで歌った覚えがないもん。
うん。この曲の世界観というか、すごくゆったりと大きな空間の中にいるような感じ。
うん。
これになんか取り憑かれてたっていうかね。
もうちょっと言い方なかった。
魅力を感じてね。引き込まれたような感じがあると思うんですけど。うん、これ最後転調するのがいいのよね。みんな、みんな、じゃんひーって、高くなるじゃん、ね、音がね、うんうんうん。そう、ここでね、やっぱぐっと一段盛り上がるのが、ね、
はいはいはいはい、
気持ちいいというかね。
懐かしい
ですね、コスモス。あと、ビリーブね。
なんだっけ
説明しようと思って、
ね、入りが難しい
ね。すぐ出てこないんだよ。うん、なんて言ったらいい？I believe in you!
あー、ちょっとね、筑波大のイマジン・ザ・フューチャーが干渉してくるんだよ、ね。
なんだそれ。
イマジン・ザ、知らないの？
何それ
?ITF。
知らない。
イマジン・ザ・フューチャーですよ。We shall go together ですよ。
なんすかそれ。
筑波大のテーマソングです。
知らないよ、筑波大のテーマソング。
入るといきなり大学コードで聞かされるやつ。
あ、そうなんだ、うん。
怖かった。
これじゃない。うん、I believe in future、はいはいはい、ですよ。
あ、例えば君が傷ついて、
ね、そう。
なったあったあった。
懐かしいよな。替
え歌でないがしろにされる曲ね。うん、覚えてますよ。
いや、替え歌しがちだからね、あの頃ね。
いや、そう、しょうがないね、小学生のだからね。だって替え歌を集めた民族学の本あったよ。うん、
ああ。
子供がどういう風に替え歌したかみたいな本。
やっぱそう、そこでその子供たちが触れてるものみたいなのが見えるもんね。
そう、見える。まあ、おおむね下ネタなんですけど。
まあな。
うん、怪我したり死んだりするんですけど。
いや、懐かしいな、ビリーブも歌ったね。
懐かしい。へぇー。
あとね、僕大学の時に、谷川俊太郎さんを招くっていう、ちょっと催し物がありまして。
へぇー、谷川俊太郎さんがいらっしゃるの？
そうです、いらっしゃいました。
へぇー、どうでした？谷川俊太郎。
おじいちゃんでした。
いや、そうですよ、ね。若々しくはないでしょうけど。うん、へぇー。
で、その谷川俊太郎さんを招いて、その前で、谷川俊太郎さん作詞。で作られた合唱曲をいくつか歌うっていう。
いや、谷川俊太郎さんどういう気持ちなんでしょう、ね、
気持ちはちょっとわかんない。
谷川俊太郎のこの時の気持ちを30文字以内で答える。
難しいな。うん。
ちょっと恥ずかしくないのかな。
まあ、でももう慣れてるでしょ、そんな自分のね、作品を浴びるっていうのは。
いい機会ですね、
そう
でも、ね、
がありまして、まあ、谷川俊太郎さんの作詞の合唱曲で一番有名なものっていうと僕は春にじゃないかなって思うんですけど。
うん。わかんない。ピンとこないな。
ちょっと黒川くんの検索には引っかからなかったかのような感じが今したんですけども。
全然聞いたことない。初めて聞いた。
は
い、
この気持ちは何だろうっていうのを問いを繰り返して、今の自分のこの気持ちを表現するような歌なんですけど。ほうほうほう、中学校とか高校とかの例えば合唱コンクールとかが学校で行われてて、そこに参加したとしたら自分もしくは他のクラスとかが歌ってたかもしれないんですけど、これもね結構いい曲で、ずっとこの気持ちは何だろう、今こう思ってるっていうのが繰り返し繰り返されて、最後も結局この気持ちは何だろうで終わっていく。
うん、本当だ。始まりこの気持ちは何だろうで、終わりもそうだね。
終わりもこの気持ちは何だろうで終わっていくんですよ。うんうん、なんか、ずーっと答えは見つけられてないんだろうなっていう感じ。うんうんうん、だけど、なんか、自分はこうしていたい。例えば、明日と明後日が一度に来るといい。僕はもどかしい。平成の彼方へと歩き続けたい。その上、草の上でじっとしていたいとか、そのくせか。いろいろこうしていきたい、こうしていきたいがある。この気持ちって何なんだろう、うん、っていうのをずーっと問いかける。詩が
いいよ、これ。詩がいい、すげえ。さすが谷川俊太郎。
谷川俊太郎さん、さすがだなって。
さすがだな。
あのね、いろんな合唱曲歌って、あ、いいな、この詞って思って、うん、パッて作詞してみると谷川俊太郎っていうのがね、うん、結構あるんですよね。
またあんたか、みたいなね。
うんうん、まあもちろん僕は大学ではそういった、はいはいはいはい、そもそもの前提の催しがあったんで、谷川俊太郎さんの曲、あの詩のね、曲いっぱい歌いましたけど、うん、高校とか中学でこれ触れた時も、うわ、なんか、ちょっと他とは違う雰囲気を持ってるな、この曲っていうのは感じていて。
いいですね。
その、すごく良かったなと思うんですよ。
こう、結構合唱曲とかさ、卒業ソングとかさ、
うんうん、
その後いろいろある時間が待ち受けてるわけじゃないですか、卒業ソングになってくると。
うんうんうんうん、
で、それに対してその、こう、迷わなくていいんだよみたいなね、背中の押し方とか。
はいはいはい。
あとは、その、楽しかった時間を振り返る。 ってそれを糧にしようみたいな感じが多いけど、うん、今どういう状況にあるかまで考えて、まあ、当然これは卒業ソングのために作った詩ではないけれども、
はいはいはい、
そこにこう持ってこようと思った人が偉いよね、
うん、
卒業ソング合唱曲として持ってこようとした人が。
そうだね、
うん、この曲すごい
いい曲、
春巡が見えていいですね。
そう、木下真紀子さんっていう、この子の有名な作曲家の方が先生、作曲されましたけども、であとですね、その谷川俊太郎さんお招きイベントではですね、他に悲しみは新しいっていう曲だったりだとか、あと死んだ男の残したものは、
怖いな、
なかなか怖い曲自体も結構怖い曲なんですけど、僕がその中で歌って一番好きだなって思った曲が、うん、生きるっていう合唱曲なんですよ。ちょっと聴いていただきましょうかね。今少し黒川くんに聴いていただきましたけど、はいはい、こういう曲なんですよ。
歌うの難しそう。
めちゃめちゃ難しいです、ね、これ。今聴いていただいたところの一部、
うん、
すごく盛り上がった、生きているというのところ、E の部分、8声に分かれるんですよ。
8声？
うん。ソプラノの中でも2つ、うん、アルトの中でも2つ、テノールの中で2つ、バスの中で2つ。
すごいね。
分かれるんですよ。もう楽譜で言うと、もう音符が8つ縦にジャーンと並んでいて、分厚くなるんですよね。
そんなことさせんの、
うん、
怖いな。
で、生きるっていうタイトルで、うん、生きてることってどういうことなんだろうっていうのをまたこれも少し考えていくようなところで、うんうんうん、歌詞の中でそれはミニスカート、それはプラネタリウム、それはヨハン・シュトラス、それはピカソ、うんうん、それはアルプス、すべての美しいものに出会うっていうこと、そして隠された悪を注意深く拒むみたいなことが書いてあって、うんうん、うわなんか生きるって難しいなと思いながら
そうだね、うんうんうん、
でこの曲のいいなって思うところは何かっていうと、生きると言いながらこの曲フェードアウトして終わっていくんですよ。
へー、
生きると生きるということ生きるという生きると生きるということって言いながらずっとこう小さくなりながら絞っていくように終わっていくんですね。これ谷川俊太郎さん、この生きるっていう詩が絵本になられた時のなんかインタビューなんかがありまして、うん、その子で語ってらっしゃるんですけど、やっぱ死を含まない生きるっていうのはインチキ臭いと。
ああ、
うん、
まあそうですよね、うん、その相対的なものですからね。
言葉を今そのまま持ってきますと、うん、死ぬということを含み込まない生きるはインチキだと思っていますと。
ああ、はいはい、
でこの絵本っていうのは死んだセミが地面に転がっていて、うん、アリが集まっている、少年がそれを見下ろしているっていう場面からこう始まっている、
はいはいはい、
死ぬっていうことをきちんと含む上で生きるっていうメッセージを届けるっていうのはとてもいいことだっていうふうにね語ってらっしゃるんですけども、まさにその感じっていうのがこの曲のフェードアウト、最後には死が待っているっていうようなところに通じてくるのかなと思っていて、うん、ね、僕はこの曲結構好きなんですよ。なかなかね、さっき言ってくれたように歌うの難しかったりとか、うんうんうん、
聞くのも難しい、
聞くのも難しいね、
あれだけになってくると、
うんうん、なんだけど噛み砕いていくとすごくいい曲だなと思うわけですね。
なるほどね。
僕がこれまた時折思い出してはちょっとうるっとくる曲がありまして、
う
ん、思い出のアルバムって知ってます？
でもね、聞いたことはあるタイトルはってやつ、うんうん、ずっとそんな感じだけど、
これはね、まあよく多分卒園とかで歌うと思うんですよ。
あ、幼稚園とかか
とかです、とかです。
なんか多分ね、聞いたら絶対わかるやつ。
いつのことだか思い出してごらん
ってありますね。
こんなことあったでしょう、はいはいはい、この曲なんですけどね、僕これね、幼稚園の頃、まあ卒園するっていう時ももちろん、まあそれは当事者だったからっていうのも込みで泣いてるとは思うんですけど、うん、あれから時間経ってもう一回聞き直しても少しやっぱうるっとくるものがあるんですよ、この曲。
ほう。あのあれ、幼稚園児がさ、うん、そのしっとり歌うということを知らずに全力で歌う曲で同じじゃないですか。
そうだね。そう、幼稚園児の時はね、
おそらく思い返してもいないだろうみたいな感じのやつね。
う
ん、
そう、ま、はいはい、もう言葉を追うのに必死だったりすると思うんですよ、あの時はね。
うんうんうん。
ただ、歌詞を見るとですね、うん、まあ、あんなことは、こんなことあったでしょって言って、こう思い出していくわけですよ。うん、春のことです、思い出して、うん。夏のことです、秋のことですって言って。いろいろその、春だったら、ポカポカお庭で仲良く遊んだねとか、うん、夏のことだったら麦わら帽子でみんな裸んぼだねとか、秋のことで、どんぐり山のハイキング、ラララみたいなね。
これ俺、親子の問いかけだと思ってました。
あー、
最初の2段だから、
思い出してごらん、
どこどこのことです、思い出してごらん、こんなことあったでしょって聞いて、うん、それを引き出してる。
なるほど、なるほど。
やりとりだと思ってたんで、これね、うん。
まあ、親だったり、もしくは先生かもしれないけれども、うん、そう、問いかけみたいな風にも取れるよね。で、僕がね、この曲何より好きなのはね、うん、冬なんですよ。
冬？
うん。春のことです、うん、夏のことです、秋のことです。まあ、同じような形を何番もこう繰り返していくような形式なんですけど。うんうんうん、
そしたら、春夏秋冬で一節ずつぐらいですね。
そうそうそうそうそう。うん、だから春夏秋と来て冬が来るわけなんだけど、冬の前に乾燥が入るんですよ。
へー、あ、そうなんだ。
春夏秋をは連続で歌って、一旦乾燥を挟んで冬に入るんですね。
はいはいはい。
この乾燥の時間っていうのが、なんていうのかな、またこういろいろ思い起こさせてくれる、
ほうほうほう、
まあちょっと余裕を与えてくれるわけですよ。歌うときってまあなんか歌うことに必死な感じもあるから、はいはいはい、乾燥っていう時間があって、うん、ちょっとなんか思い出したりとかね、その時間を使って、で冬に入ってくるわけですよ。うん、でそうすると、冬のことです思い出してごらん、もみの木飾ってメリークリスマスサンタのおじいさん笑ってた。うん、
これでなんか記憶がありますね、うん。
終わるかと思いきや、はいはい、冬って2番まで。
へぇー。
2番分あるんですよ。
そうだっけ？全然覚えがないな。
冬の2番ですね。うん、寒い雪の日にあったかい部屋で楽しい話聞きました。これが冬の1番、2番っていうのが続くわけです。僕、この冬がすごいいいなと思っていて。
ちなみにどっち？サンタのおじさんの方と。
ごめんなさい、ちょっと後半の方
が。後半の方なんですね。
僕はすごい好きなんですけど、はいはいはい、これ前にどっかで話したかもしれないんですけど、
はいはいはい、
暑い日に涼しい部屋に入るよりも、うん、寒い日に暖かい部屋に入る方が幸せを感じるなって僕は思うわけですよ。
まあそれはわかります、わかります、
うん。寒い日の肉まんとか鍋とか、うん、美味しいなって、うん、夏の日に冷たいもの食べるよりね、
はいはいはい、
うん、みたいなもんで、ちょっと僕はそこに幸せセンサーがこう働くわけなんですけど、うんうん、そうするとこの春夏秋冬って季節がこう順繰りに巡っていって、冬ってのはもう終わりですよね、うんうん、最後の季節ですよ。
そうですね、
そう、その最後の季節っていうこの寂しさに加えてこの幸せセンサーが働いて、あったかい部屋で楽しい話聞きましたっていうね、いろんなことまた思い出して、で冬が2個ある、長い冬っていうのがまた一ついいなと思ってて、
あ、確かに長くなってるね、
終わりを長く感じる、
ね、はいはいはい、
うん、この冬でね、やっぱりね、楽しい話聞きましたって言うとね、すごいね、うるってまずここで来るんですよ、
どんな話なんですか、楽しい話って。
ただ幼稚園の頃の楽しい話ってね、なんだろうね。
冬か、
俺はこの聞きましたの理解としては、うん、話っていうからもう相手がいることは前提なんだけど、うん、相手も楽しく喋ってるっていう、自分がただわーって喋ってるっていうよりかは、相手の楽しい話を聞いてるっていう空間の方が、その楽しい空間としてのあったかさが俺は強いような気がしてて。
なるほど、なるほどね。
うん、その意味で聞きましたが、すごいここはいいかなと思って。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。やりとりがあったみたいな、ね。
そうそうそうそう。
うんうん、
で、ここでうわっと。ほろっと来た後に一年中を思い出してごらんって言われて、はいはいはい、うわー泣き出すわけですね。もうすぐみんなは一年生と、
なるほど、ね、
いうことで終わっていくこの曲なんですけど、
人の話聞けるようになったっていうのもあるのかもしれないね。
あ、ちょっと成長も感じるのかな、うんうんうんうん、
かもね。なるほどね。
多分そうだね、幼稚園の時にもきっといろんな曲歌ってたんだろうけど、うん、しっかり覚えてる曲っていうとこのぐらいかなと思うんだけど、うん、
結構私参加とか歌ってた気がする。
お、
キリスト教系の学校だったから。
あ、そうなんだ、そうなんだ、うん、
幼稚園だったから、うんうんうん、そうそうそうそう、
そうだよね。そうすると参加とか、
キヨシコの夜はよく歌ったし。
ああ、そうだよね、歌うよねきっとね。
意味分かってなかったけどね。
まあね、分かんないよね。まあだから思い出のアルバム、これすごく優しい言葉で、
うん、
分かりやすい言葉で書いてくれてるっていうのもあって、当時ね、当時からもちょっと感情移入できる曲なんだろうなとは思うけどね、うん、じゃあちょっと最後に1曲、はい、黒川くんにもおすすめしたい曲があるので、ちょっとご紹介してもいいですか、
はいはいはい、
伊藤圭司さん作詞、松下幸さん作曲、うん、ほらねという曲があるんですよ。
ほらね、
うん、ほらねてんっていう、あの藤岡弘さん方式を取ってるタイトルなんですけども、はい、
画数がね良くなかったんでしょうね。
いや、うん、平仮名3文字だからね、多分画数そこまでじゃないと思うんだけどね。まあ、この曲自体はちょっとね、はいはいはい、あの東日本大震災の時に、まあ被災者の方々とか、あの復興を願いながらたくましく生きていこうとする私たちの仲間のために書いたものだっていう風に作曲者の方がね、あのメッセージを残してるんですけど、
なるほど、
僕はこれあの大学の時にクラスの人たち全員でコンサートをやって、それのまあアンコールというか最後の締めくくりとして歌った曲なんですけど、ほらね僕らは一人じゃない、きっとね誰も一人じゃないっていう B メロを挟んで、それでも悲しい日があったら、涙が止まらない日があったら、ゆっくりそっと歌を歌おうよと、歌はあなたの大切な友達、いつもそばにいる大切な友達だから、
はいはいはい、
っていう風にね、こう寄り添ってくれるような感じの歌なんですよ、うんうん、
いい素敵ですね、
うん、はい、これ僕すごく、まあ、思い出補正っていうのもきっとあるとは思うんですけど、あのすごくいい歌だなと思っていまして、特に別にね、あのなんていうのかな、楽曲としてなんか 難しい思考を凝らしているとかそういった歌では特にはないんですけど、
はいはいはいはい、
だからこそなんかストレートに素直にこう受け入れられるような、うんうん、あの歌だなと思っていて、ぜひあのこれまだ聞いたことない、今日初めて知ったっていう方がいらっしゃいましたら、これぜひ聞いていただきたいなと思っております、うん、黒川くんにもちょっと今聞いていただこうかなと思います、はい、と今聞いていただきました、はいはいはい、ほらねという曲でございました。黒川くんいかがでしたこれ。
あーなんかそうね、アプローチの仕方がさ、
うん、
曲によって思い出すものがこれまでというか他の多かったんですけど、
うんうんうんうん、
これはこの曲を思い出してついでに他の曲も思い出してみたいな、こうなんだろう、歌うことについてやっぱ言及してるから、
うんうんうんうん、そうだね、歌を歌おう系の歌だもんね。
そうそう、歌を歌おう系の歌じゃないですか。そうそうそうそう、だからなんかこうアプローチが違っていいなって思ったのと、
うん、
この歌が出来上がってきた経緯っていうのがね、東日本大震災があったっていうのもあって、うんうんうん、なんとなくこう一生の歌になるタイプの歌だなっていうふうに思いましたね。
うそうだね、うん、ちょっとね悲しい日があったら、涙が止まらない日があったらっていう詩もありますけれども、はいはいはい、ちょっとそういう時にもね、うん、思い出していただけるような、
素敵な曲
ですね。まあ今ねいろいろありますけれどもね、
はい、
うん、ちょっと辛い時にはこれ皆さん聞いてみて、あったかい気持ちになれたらいいなと思うわけですね。
そうですね、うん、
おすすめですというわけで、
はい、
今回はですね卒業シーズン、入学シーズンということで、まあ、うん、卒業ソングだったり思い出の合唱曲をテーマに喋ってまいりました、
うん、
はい、まあ、まだまだきっと紹介しきれてない合唱曲もいっぱいあって、うん、きっと皆さんの中にも一つ一つ思い出の合唱曲っていうのがあると思いますので、
はい、
もしよろしければ皆さんコメント欄の方で私はこれが好きだなとか、
そうですね、
ニッチな部分でもいいですよ、うん、
歌詞の一節だけとかでもいいし、
ここが本当にたまらないんだよっていうのでも構いませんし、うん、
ここの転調がたまらないんだよみたいなのでもいいし、
ね、う
ん、
これ歌った時のあいつが嫌だったなって思い出でも構いませんしねいろいろあの合唱についてのなんかコメントを残していただけると嬉しいなと思います。まあ、僕ら合唱を歌う機会ってそんなにあるわけではないと思うんですよ。もう学校シーズンがマックスだったなと思うわけなんですけども、
う
ん、
ね、
まあ僕らせっかくこういうラジオをやっていますしね、いろいろ集まる場みたいなのあるんで、せっかくだったらオフ会だったり、ね、公開収録なんかの時になんか一つできたらいいですよね。
なるほどね、
うん、
確かに面白いかもしれないですね。この間熊引き歌合唱しましたから
ね。熊引き歌をね、はいはいはい、ちょっとゆる民族学ラジオの方でね、
はいはいはい、
歌わせてもらったんですけど、ね、なんかそんなことができたらいいなと思っております、うんうんうん、まあ合唱曲たまに思い出すとすごい心に来ると思いますんでね、これからも少しずつ付き合っていきたいなと思っております、
はい、
はい、というわけで今回は合唱曲のご紹介でございました。今回は以上となります、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。